FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオの時間です。2019年は向こう川学院創立80周年、向こう川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。今はもう昔と比べると働き方というのが随分と変わってきましたよね。自分のやりたいことができる、まあ、やりやすい時代になってきたんじゃないかなと思うんです。そういう時に自分のしたいことを実現するためにもう少しお金が欲しいなって思ったりすることありませんか？まあ、例えば今後の人生設計を考えた時に、やはりそこに切り離せない問題となってくるのがやっぱりお金の問題だと思うんですよね。そういったあたりを、まあ、資産を運用したりだとか、どんなふうにお金を使っていくのかっていうあたりを専門家の方に相談する方が増えてるんだそうです。今夜の向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオは、向こう川女子大学短期大学部英語学科卒業、ファイナンシャルプランナーでファイナンシャルコミュニティオフィスブルーローズ代表の野崎久美さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向こう川女子大学短期大学部英語学科卒業、ファイナンシャルプランナーでファイナンシャルコミュニティオフィスブルーローズ代表の野崎久美さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、野崎久美です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
野崎さんは大分県ご出身なんですってね。
はい、そうです。
いいとこですね。
そうですね、もう温泉もありますし、
はい、と最高ですよ。私も旅が好きでよく行くんですけどね。
あ、そうなんですね。
で、本当に九州地方はもう全般にね好きなんですけれども、はいはい、今現在
福岡に住んでます。
福岡、そうですか、はい、そのね、大分県ご出身の野崎さんが、はい、向こう川女子大学に進学をしたきっかけっていうのは何だったんですか？
はい、それはですね、小中高と同じ学校だった先輩がいたんですけども、常にですね英語でトップを取られてたんですね。でその先輩が向こう側に進学されたので、まあ、なんでかなっていうことで自分なりに調べていたら、はい、ちょうどですねアメリカのワシントン州のスポケンにあるですね、はい、海外研修があるっていうのを見て、でそれもみんな行かないといけないっていうような、はい、条件だったので、はい、これはですねもう親を説得するのにいいだろうということで、私もその進学を決めました。
あ、そうです、はい、英語を学びたいという思いがあったんですね。
そうですね、はい、無条件に行ける機会かなと思ってですね、う
ん、なるほど、はい、じゃあご両親は心よく頑張っといでって言ってくださったんです。
いえいえ、九州からも絶対出さないって言ってましたので、
そうですか、
もう何を言い出したんだっていう感じでしたね。
そしてそれはどういうふうに、いや留学して頑張るからっていうことですか？
はい、まあ、両親からはですね留学の話は両親にも伝えたんですけども、まあ、寮生活をするということを条件に、はい、出してもらいました。
向こう川女子大学は教育料がありますからね。
そうですね、はい、
それだったら安心だということでご両親を送り出してくれたわけですね、
はい、そうですね、
そうでしたか、はい、で、向こう川女子大学実際来てみてどうでしたか？
まあ、まず敷地が広いということと
緑がいっぱいですもんね。
そうですね、はい、いやこんなに広大な敷地の中で女子だけが、はい、集まっている学校でですね、地方の田舎から出た私にとってはですね本当に全てがこう眩しく感じたような、はい、感じですね。
まあ、どちらかというとこう楽しみな部分の方が大きかったですか？
そうですね、なんかキラキラ憧れみたいな感じの、うん、イメージですね。
はい、でも短大ですよね、はい、2年間割と早いでしょ？
そうなんです。
私も短大卒なんですけど、はい、あっという間じゃなかったですか？
あっという間です本当に入ってから、うん、なんか何が何だかわからないまま1年が過ぎていき、うん、で海外研修もあったのであっという間に2年生になってしまってですね、うん、で気づいたら就職活動をしないといけないみたいな。
そうですね、
もうなんかわからないまま進んでいったような感じですね。
でどうされたんですか？ 就職もあっという間に来ますもんね、時期が。
そうですね、はい。でまあ、入学してから自分が何をやりたいのかがわからないまま、うん、そのまま過ごしていたので、実際就職活動する時もやっぱ関西に残るのか、うん、それとも、まあ、地元に帰るのか、うん、もう決断が全然できないまま、うん、結局中途半端だったので、もう何を受けても結果が伴わないっていう感じで、泣く泣くですね、地元に帰ったような次第ですね。
そうなんですね、はい。でその後の流れをちょっと教えてもらえますか。
はい。でちょうどですね、うん、私の時が就職氷河期でもあったので、はい、まあ、その後地元大分に帰ったんですけども、うん、まあ、そこからですね、とりあえず何か働かないといけないということで、まず地元 の、 ビジネスホテルのフロントのお仕事をして、はい、でその間にですねお金を貯めて、うん、1年間ですねワーキングホリデーのビザを使ってオーストラリアに行ってました。
おー、そうですか、は
い。で戻ってきてまた JR 九州 の、うん、客室乗務員の仕事をし、はい、まあ、その後も結婚して専業主婦っていう流れですね。ただなかなか専業主婦が私の性格に合わなくてでじゃあ何かお仕事って言った時にたまたま私の結婚式の司会をしてくれてた方が、うん、じゃあ何かしてみるっていうことで、司会のお仕事とあとは NHK の、 メディアのお仕事ですね、うん、この2つをダブルワークで、うん、はい、働いてる時期がありました。
今開業されるまでの、はい、その、まあ、道のりとしてはどこがポイントになりましたか。
はい、私はですね29歳の夏なんですけども、うんうん、自分の20代を振り返った時になんとなく点でバラバラな20代を過ごしてしまったなと思う時があったんですよね、うんうんうん、まあ、普通は大学卒業してそのままストレートに一つの会社に入ってっていう流れがあった時に、はい、なんとなく自分は人生の中で、まあ、挫折した感っていうのを自分の中では味わう時期があって、はい、で30歳を前にした時に自分の30歳ってこんな感じだったのかなってふと思ったんですよ、
はい。
それで何か自分の中でこれはって思う過ごし方を30代はしたいなということで、うん、転職活動を始めたんですね、
はい。
でその時に一番最初に目に飛び込んできたのが、うん、野村証券 の、 働いて伸ばす自分自身も日本経済もっていうキャッチ型ですよ。
かっこいい、
うん、で何をするところかは分からなかったんですけども、はい、とりあえずそのキャッチに惹かれて転職したんですね。
はあ、そうですか、はい。どうでしたかそこでは。
いやそこではですね憧れの、まあ、営業のイメージとは全然違って、うん、もう毎日100件200件飛び込み営業なんですね。
飛び込み、
はい。
わそれは大変ですね。
大変でしたよ。でも、まあ、100件回るとだいたい2件から3件反応があるので、まあ、その2件から3件反応があった先を少しずつ少しずつこう積み重ねて、まあ、結果につなげていくっていう本当に地道にコツコツな営業をやってました。
はい。資格を取られるのはその後ですか。
そうですね、在籍中に取りました。
うん、あそうなんですね、はい。でファイナンシャルプランナーとして、はい、まあ、そのどうやってその資格を生かしていくかっていうことを考えた時に、はい、まあ、開業しようというふうになられたわけですね。
そうですね、はい。
これが2013年の4月に起業されたんですが、はい、今現在やってらっしゃるこのファイナンシャルコミュニティオフィスブルーローズのお仕事内容ってどんなものなんでしょうか。
はい、まず大きく分けて3つあるんですけども、はい、1つが講師のお仕事で、はい、これは自分自身の、企画するセミナーだったり、あとは企業研修や、うん、金融機関と提携をして、はい、社員の方ですとかあと従業員の方向けに研修を行ったりしてるんですね。で2つ目がコンサルティングの、うん、はい、業務でして、
はい、
でそれは資産運用の、コンサルティングと、うん、あともう一つが SNS を活用した、はい、ブランディングのコンサルティングをしています。
あそうなんですか。これ、はい、この主に3つが柱となってるわけですね。
そうですね、
お仕事内容というのがね、はい。でそのやっぱり起業してこれからやっていくってなっても大変だったことってあるでしょうよね、うん、
ありました。
最初から順風満帆というわけではないんですよね。
いやいや、もう最初からですね、挫折と言いますかやっぱり看板あっての営業となくなってからの営業がこんなに違うんだっていうのをもう本当 目の当たりにした、はい、1年ぐらいですね。で、同じように営業のやり方がわからないので、やっぱり自分の名刺を持って、実は飛び込み営業もしたし、はい、ポスティングとか、はい、DM 送ったりとかもしたんですけども、全く反応がなかったんですよ。
あ、そうですか。
はい、
へ、やっぱりそこは看板ですね。
やっぱりそうですね。
知っている会社かどうかという、はい、
そうですね。でそこでいろいろと試行錯誤しながら、たどり着いたのが SNS の活用だったんですね。はい、
どうでしたか、その SNS の活用。最初何をやられたんですか。
最初はですね、Facebook で投稿発信っていうところだったんですけども、はい、それもきちんと自分を売る手法というのをその塾で教えてもらってですね。
なるほど、
はいはい、そこから自分を知ってもらう人の量が増えて、量が増えるということはやっぱり影響力がついてくるので、何かしら皆さんがやっぱり気になってくるんですよね。でその投稿の文章とかも少し工夫していたので、
はい、
野崎さんって何をやってるんですかとか、一度お会いしたいんですっていう形でメッセージとかが来るようになったんですね。
あ、そうですか、はい、まあ、いわゆる全く知らない方からですよね。
そうですね、
うんうん、
でお会いするじゃないですか。私が何をするかは明確にしてなくても、お会いしてお話をしてその方の悩みを聞くことで、じゃあ私はこういうことでお役に立てるんですけどっていうスタンスに持っていくことによって、まあ、仕事がつながるようになってきたんですね。
相談をして実際会うと、はい、そこからお仕事につながる確率ってどのくらいなんですか。
8割ぐらいは。
それはすごい数字ですね。い
けますね、はい、でもし自分の専門外が来たら、はい、まあ、地元でこうネットワークを組んでるので、
はい、
じゃあ他の方にご紹介してっていう流れをしていくと、自分も効率よく動けるし、まあ、そこで、ね、うまくウィンウィンの関係でお客様のお役に立つことができるので、まあ、そういったスタンスにしてからすごく動きやすくなりました。
はあ、ということは SNS はもうものすごくメリットが多いということですね。
そうですね、
私全くやってないんですけど、
はい、あ、そうなんですか、
いいですか。
いや、まあ、いいか悪いかっていうと、まあ、それはいいと思うんですけども
、もちろん ね、
いいと思うんですけども、ただやっぱり今の時代は自分という人となりを知ってもらうツールっていろいろとありますよね、
はい、
であとは自分が対象としたいお客様だったりとかファンの層を考えた時に、やっぱり例えば新聞とかテレビを見てないっていう、層とかもありますので、
はい、
それを考えたらインターネットを使って、まあ、SNS でなんか自分はこんな風に思ってるよとか、今日はこんなことをしたよっていう風に発信すると、うんうん、見てくれる人がいる
んで、そこに共感、その文章を読んで共感した方たちが継続してこう見てくれますもんね、は
い、そうです ね、そこからこうファンになってくださるというか、
野崎さんのファンになって一度お話聞いてもらいたいなっていう風につながっていくわけですね。そうですか。いや、いいのは分かってるんですけどね。この何分無償なもので、やっぱりこうコツコツとこう記事を投稿することは必要なことになってきますよね。
そうですね、うん、で書くことで、自分の考えとか思いが整理されていくんですね。
なるほど、
なので、はいはい、喋るのが苦手ですとか、やっぱり個人でお仕事をしてる方とかもいるので、うん、そこを本当に難しい文章じゃなくて、自分の思いを素直 に簡単に書き綴っていくことで、それがこう習慣化されてくるんですよね。
なるほど。
どんどん内面的に変化していく人も。
そうですか。じゃあなんか自分と一緒に成長していくツールっていう、なんかそういうイメージですね。
はい、ネット資産を育てるっていうふうに言ってるんですけども、
ネット資産、
はい、はい、まあ、それこそお金をコツコツ育てるっていうことと、インターネットの資産もコツコツ育てる、だから自分という資産もコツコツ育てるっていう、結構そこをですね、大切に伝えていってるんですね。
そうですか、
はい、
コンサルティングをされてるといろんなお客様がいらっしゃると思うんですけれども、はい、一番多いご相談っていうのはどういうタイプのものなんですか。
一番はですね、老後の不安。
ああ、そこですか、やっぱり、
はいはい、そして二つ目が働き方。
働き方、
はい、だいたいこの二つに 分かれます。
もちろんそのファイナンシャルプランナーさんにご相談するので、はい、お金のお話ではありますよね。
そうなんですね、入り口はね。皆さんその老後の不安っていうのはなんで不安なのかって言ったら漠然としてるからなんですよね、うん、なので、まあ、じゃあ具体的な数字に落とし込んでいきましょうって話をするんですけども、はい、結局具体的な数字に落とし込むときに自分自身がどんな人生を歩みたいのか、あるいはどんな老後を過ごしたいかによって、その準備する金額って変わってくるじゃないですか、
はい、
だから平均はあるんですけども、あくまでも平均であるので、うん、やっぱりそこは自分っていうところに軸を置いて自分の人生をどんなふうに描いてますかっていうところから始めるとですね、やっぱりお金の、あの話もそうなんですけども、まあ、実は働き方っていうことで早期退職をしたいっていう50前後の方とか結構多いんですよ。
そうですか。
やっぱりね、これまで働いてきた年数と、あともう少しと考えた時に、結構50から60までの年数がきついって言われる方が多いんですよね。もう先が見えてるじゃないですか、ゴールが。
どんな風に自分がこの会社人生を歩んでいくかっていうところではもう見えてるんですね。
そうなんですね。だからそこからもう花を咲かせるっていう世代ではないので、はい、だからまあ、会社と家との往復で結構こうなんとなくこうぽっかりと、力がこう湧いてこないみたいな話をされるんですよね。でも早期退職すると、まあ、当然その分入ってくる収入が少なくなるので、じゃあやっぱりね、60まで働いた方がいいですよねって話はするんですけど、じゃあだったらその心のそのぽっかりとした部分をどう埋めていくのかって言った時に、会社に求めるのではなくて、じゃあ60からどんな風な人生を歩んでいきたいですかっていう話をして、これまでの働き方が例えば、まあ、生活のためのライスワークっていう働き方であれば、60以降は自分の好きなこととか自分のこう心が喜ぶ、あるいはこう周りが喜ぶライフワーク、要は天然のない働き方の、道筋をなんか立てていきませんかっていう話をするんですね。
もうライフコンサルタントになってますよね、そこになるとね。
そうですね、
でもやっぱり人生を考えるとき、お金ってどうしてもこう外せないものですから、ね、はい、やっぱそこはこう一緒に考えていくっていうのが、
そうですね、
一番いい方法なのかもしれませんね。そうですか。じゃあこう最後になりましたが、はい、野崎さんがこう伝えていきたいこと、今後、
はい、
こういうところ大事だよって思ってらっしゃるところを教えてもらえますか。
はい、まあ、今もお話ししたんですけども、やっぱり自分自身がどんな人生を歩んでいきたいのか、あるいはどんな自分になりたいのか、そこに軸を置いた時に本当にこう自分の本音と向き合う時ってあるんですよね、
はい、
でそこが例えば働き方であったりとか、まあ、パートナーシップであったりとか、で本当は自分はこんな風な夢を持っていたのに実は全然違う人生を歩んでいるとか、そういうところがこう見えてくるんですね、
はい、
でそこがはっきりとした上で、まあ、じゃあお金をどんな風に準備していくのか、あるいは今の例えば預貯金だけしかやってないっていう人がいた時に、はい、別にその自分のライフプランだったりとかライフデザインを叶えようとした時に、まあ、全然お金だけで問題ないっていうことであればいいんですけども、はい、そこに何か不具合が生じるんだったら、じゃあ運用を加えてそのできることの選択肢を広げていきましょうかとかですね、まあ、そういったところを大切にお伝えしていってますので、まあ、自分のそうですね、理想のライフスタイルや働き方、そこをですね、皆さん一度真剣に考えてみていただきたいなと思います。
本当にそうですね、はい、ちょっと私もあまり先のことを考えないタイプの人間なので、
はい、
ちょっと一回こう考えてみてもいいなって思いました、今お話を聞いてて、
はい、ね、
野崎さんに相談したいなと思われる方は番組ブログにリンクを貼っておきますので、どうぞそちらからご覧ください。今日どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学短期大学部英語学科卒業、ファイナンシャルプランナーでファイナンシャルコミュニティオフィスブルーローズ代表の野崎久美さんをお迎えしました。ありがとうございました。 FMO から塩田恵美がお送りしています向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。 ここで武庫川女子大学からのお知らせです。武庫川女子大学建築学科大学院建築学専攻作品展卒業設計展が西宮市立市民ギャラリーで開催されます。期間は2月13日水曜日から17日日曜日までの5日間です。建築学科の校舎は現在放送中の NHK 朝の連続テレビ小説満腹の撮影にも使用された国登録有形文化財である甲子園会館。歴史的名建築の中で学んだ学生が制作した木工や陶芸の造形作品をはじめ、住宅、美術館、駅、劇場、病院などの建築設計作品、卒業設計、修士設計作品などを展示します。武庫川女子大学建築学科大学院建築学専攻作品展卒業設計展は2月13日水曜日から17日日曜日まで西宮市立市民ギャラリーで開催。時間は午前10時から午後6時、最終日は午後2時までです。入場は無料、事前の申し込みは不要です。詳細は武庫川女子大学のホームページをご覧ください。武庫川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今夜はファイナンシャルプランナーでファイナンシャルコミュニティオフィスブルーローズ代表の野崎久美さんをお迎えしました。野崎さんのお話を伺っていて、やはりお金というのは手段なんだなって思いましたね。まず自分自身がどんな生活をしたいか、どんな人生を送りたいかということがあって、そしてそこに必要なお金をどんなふうに作っていったらいいのか、そのあたりが大事なんですね。ちょっとこれを機会に私も自分の今後の人生を考えていきたいなって思いました。さて次回は武庫川女子大学文学部英語文化学科エースクラス卒業、木村恵里奈さんをお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではプレゼントのお知らせです。今月は武庫川女子大学のマスコットキャラクターラビーの健康スポーツタオルと甲子園会館のクリアファイル2種をセットにして10名様にプレゼントします。健康スポーツタオルはスポーツ観戦に最適な目立つピンク色、 NHK 連続テレビ小説満腹の撮影現場にもなった甲子園会館の写真をプリントしたクリアファイルとのセットです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは2月27日水曜日、番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。